新約聖書355ページ、コリント人への手紙第2、1章8節から11節。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難について、あなた方に知らずにいてほしくは、知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。あなた方も祈りによって協力してくれれば、神は私たちを救い出してくださいます。そのようにして、多くの人たちの助けを通して、私たちに与えられた恵みについて多くの人たちが感謝を捧げるようになるのです。聖書の御言葉は以上であります。コリント人への手紙第2をともに読み始めています。前回のところでは特にこの救いの神、慰めの神、私たちの信じている神は救いの神であり慰めの神であるということを確認してきました。で、特に慰めという言葉が今まで繰り返されているわけですね。で、ただこの8節からはですね、言葉としては慰めという言葉はほとんど出てきません。直接出てきません。むしろここでは苦難とかですね、苦しみ、あるいは望みを失うということが語られています。前というと、そうですね、悪いことといいますか、苦しみや否定的なこと、そちらに目を向けているんですけれども、ただ内容としてはですね、苦しみの中でどういう希望を持つか、どういう希望が私たちに与えられているか、苦しみを通してどんな希望を持つことができるか、それが語られていますので、内容としてはですね、非常に積極的なことが言われています。パウロの持っていた信仰、それが苦難の中でどういう意味を持っていたのか、共に考えていきたいと思います。8節ですけれども、兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難について、あなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生ける望みさえ失うほどでした。まあ、ここでパウロは初めに苦しみについて大胆に積極的に語っています。まあ、ここにまず注目したいと思います。パウロは自分が経験した苦難や苦しみ、困難、それを積極的に分かち合おうとしています。自分の経験した苦難をぜひ知ってほしいというわけですね。知らずにいてほしくはありません。つまりぜひ知ってくださいというわけです。で、私たちもこの何度もパウロの苦難や苦しみについて聞いてきています。コリント人への手紙のようなパウロ自身の手紙の中で何度も触れられています。あるいは昨年度共に読んできました使徒の働きの中でも、何度も使徒を含めた、パウロを含めた使徒たちが迫害や苦しみを経験してきたこと、それを知っています。そうであるんですけれども、私たちは案外ですね、信仰者が、クリスチャンが苦しみや困難を経験するということを何か忘れてしまいやすいように思います。あるいは認めようとしないといいますか、認めたくないと思ってしまう、そういう面があるように思います。 苦しみや困難を経験していますと、そのことを他のクリスチャンたちに分かち合うことなどできないと思ってしまう。いや、苦しい時や困難な中にいる時は教会や交わりから遠ざかりたいと思ってしまう。苦しみや困難について語ることなど難しい、そういうふうに考えてしまうことがあるのではないでしょうか。でもちろんそれにはいろんな理由があると思います。でそれを考えることも大切なことだとは思いますが、とにかく今日はここでですね、パウロが積極的に自分の経験した苦しみについてコリントの教会の人々に、他のクリスチャンたちにぜひ知ってほしいと語っている、これに注目したいと思います。私たちはパウロのように苦しみについてぜひ知ってほしい、こう語ることが少ないのではないでしょうか。パウロは自分の苦しみについてぜひ知ってほしいと言います。ただし苦難の内容について何か細かく語るということはしません。ですからどんなに苦労したのかとかですね、どれほどそういう中でパウロが苦しんだか、そういうことはあまり語らないですね、内容について。ですからこのアジアで起こった苦難ということは、いろんな可能性が考えられます。健康上の問題であったのではないか、そういう可能性を指摘する人もいます。ですが、一番考えられることはですね、やはり迫害や宣教に対する妨害があったのではないかということが考えられています。使徒の働きの19章から20章にかけて、特にですねエペソで起きた暴動が書かれています。これも昨年度読んできたところですけれども、銀座役人たちがですね、パウロが誠の神を語ることによって自分たちの商売が立ち行かなくなると、それで、怒って暴動を起こしていく、そういうことがありました。でその後もですね、ユダヤ人たちがパウロがイエス・キリストを語ることについて敵意を持った、そういうことも書かれています。つまりパウロの宣教の働きには敵対する人たちが大勢いたわけです。そして実際にパウロはその宣教の働きを妨げられ、妨害され、命の危険さえ経験していました。でそのことを、おそらくパウロは語っているのだと思います。で今日の箇所でもう一つ注目したいことはですね、この8節で、ただパウロは自分が経験した苦難のことをアジアで起こった私たちの苦難と言ってるんですね。私たちの苦難とパウロは言います。ここにも注意しておきたいと思います。パウロは自分が経験したおそらく迫害、苦難のことを私だけの、私の苦難とは言わずに私たちの苦難と語ります。でこれはですね、直接的にはこのコリント人への手紙は実はですね、パウロとテモテによって書かれているものですね。一章一節振り返ってみると、使徒パウロと兄弟テモテからコリントにある神の教会へとあるので、パウロと共著者であるテモテがいるんですね。ですからこれはテモテのことも含んでいるわけですけれども、でもパウロはですね、私とテモテの苦難とは言わないんですね。もうちょっと広く私たちの苦難と言います。でこれは非常に大切なことであると思います。パウロが経験した苦難がパウロだけのものではない、テモテとパウロだけのものでない、使徒たちのもの、弟子たちのものである、そういう理解があるのだと思います。自分たちだけのものではない、これはむしろキリストを述べ伝える者が、いや信仰に従って生きようとする者が経験する、誰しも経験する苦難である、そういう理解があったのではないかと思います。 エペソなどアジアでパウロの宣教によって新たに信仰を持つようになった人々も、おそらくですね、その後迫害や苦難を経験していったことだと思います。ですからこのパウロのアジアで起こった私たちの苦難というのは、ここにさらに加えられる人がいる可能性があるわけですね。同じようにパウロたちと同じような信仰に従って生きようとする人たちがここに含まれていく可能性があるわけです。パウロの苦難はパウロだけのものではない、使徒たちのもの、弟子たちのもの、教会のものなのです。で、ここにパウロが自分の苦難を伝える理由の一つがあると思います。私が経験した苦難は私だけのものではない。クリスチャンの苦難である、教会の苦難である。だからこそコリントの教会の人々にも知ってほしい、そう思っているのだと思います。その上で8節後半ですけれども、私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生ける望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。そうまで語ります。パウロは苦難の内容について、背景については詳しく語りませんが、それがいかに激しいものであったかを語ります。非常に激しい、耐えられないほどの圧迫であった、生きる望みさえ失うほどであったと言います。苦しみや困難は、それが激しいものであるほど私たちに絶望をもたらします。もうダメだ、耐えられない、生きる望みさえないように思えてしまう。ただパウロは絶望で終わることはありませんでした。9節後半で、それは私たちが自分自身に頼らず、死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったと語ります。クリスチャンは神を信じ、神により頼むものであります。私たちがそれぞれイエス・キリストに信頼し始めたとき、信仰を持ち始めたとき、その経緯やきっかけというのは人それぞれであると思いますが、自分自身の罪を認め、弱さを認め、自分ではなくむしろ神に頼るように、神に望みを置くようにと、そういうふうに私たち導かれてきたのではないでしょうか。自分ではなく神に頼ること、これが信仰の出発点であったはずです。ところが私たちはそれを忘れてしまいやすいように思います。ただ神に望みを置くということを知ったはずなのに、すぐに私たちは自分自身に期待を持っていく、しかも誤った期待を持ちやすいのではないでしょうか。自分自身は弱く欠けがあり無力である、それを知らされているはずなのに、なぜか自分についての勝手な希望を作り上げてしまうことがあります。苦しみや困難の経験は私たちに大切なことを思い起こさせてくれます。それは自分自身に関して言うならば、自分自身がいかに弱く脆く無力であるかということです。自分に誤った期待を持ちやすいということを、苦しみや苦難の経験を通して私たちは覚えることができます。もちろん苦難を通して私たちは自分自身の無力を嘆き、また絶望をすることがあるかもしれません。しかしそれは本来私たちが信仰の出発点において知っていたこと、認めていたことではないでしょうか。自分の力ではどうしようもない苦しみや困難を経験することで、私たちは改めて 自分に失望し、神により頼むしかない、そういう思いを新たにすることができるのではないでしょうか。パウロはここで死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったと語っています。私たちの主であるイエス様はまさしく十字架で苦難苦しみを経験されました。人々から恥ずかしめられ、十字架の死さえも経験されました。死は私たちをまさしく絶望させるものであります。どんなに素晴らしい人であっても、どんなに良い働きが行われていても、死んでしまえば全てが無意味のように思えます。結局人は死ぬのだから何の意味もない、そういう虚しい思いに取りつかれてしまうかもしれません。しかし父なる神はイエス・キリストを死者の中からよみがえらせてくださいました。死を滅ぼし、キリストにある命と希望を明らかにしてくださいました。そして主イエス様を信じる者に同じイエス・キリストにある命、復活を約束してくださっています。ですからパウロがここで死者をよみがえらせてくださる神に頼ると言っていること、これ非常に大切なことです。十字架の死、イエス様を十字架の死からよみがえらせてくださった神に頼るということですし、それだけでなく、イエス様をよみがえらせてくださった神がイエス様を信じる者をもよみがえらせてくださる、救ってくださる、そういう神に頼るのだということがここに教えられているわけです。苦しみや困難、あるいは自分の無力、弱さ、どうしようもない問題に直面するとき、私たちは希望を失いそうになります。自分自身について絶望すること、それは必要なことですけれども、同時に神についても私たち希望を失いそうになります。苦しみや困難について神は一体何をしておられるのだろうか、神がおられるとも思えない、どうしようもない困難に直面している今、神に希望を持つことが難しい、そう思ってしまうことがあるかもしれません。しかし苦しみや困難の中で神は何もしておられないのでしょうか。いや、そうではないはずです。神は何もしておられないわけではない。まさしくご自身の御子イエス様の生涯において、私たち人間に、私たち人間の困難苦難に、罪の問題に、死の問題に深く関わってくださいました。主イエス様の十字架の死において罪を処罰し、復活において死に勝利されたわけです。ですから御言葉を読んで考えるときに、神が私たちの苦難について無関心でおられるとか、何もしておられない、そう考える必要はないわけです。むしろ主イエス様を通してまさに私たちの苦しみに解決を与えようとしてくださっている、いや、すでに与えてくださっている、そういう神の働きを私たち見ることができるわけです。イエス・キリストにより頼むということ、イエス・キリストをよみがえらせてくださった神に信頼するということ、これは私たちが自分自身により頼むということと全く相容れないことであります。自分自身に本当に失望し絶望し、神にのみ希望を置いているからこそ、神にのみより頼むものとなることができます。苦しみや困難、 特に自分自身の力ではどうしようもない問題に出会ったとき、その時こそ私たちは問われます。私たちが一体何により頼んでいるのか、何に頼ろうとしているのか、それが暴かれます。なんだかんだ言って自分自身に頼ろうとしているならば、そこには失望と絶望しかありません。自分の力で何とか乗り切っていこう、自分を励まし、何とか自分に希望を見出し、この問題を乗り越えていこう、そう思っている限りにおいて本当の希望はないわけです。むしろ自分自身には絶望し、自分の外におられる、自分ではない死者の中からイエス・キリストをよみがえらせてくださった神にのみ希望を置こうとしているならば、そこに希望があり慰めがあります。10節、神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。パウロは自分のこれまでの経験を振り返ってこのことを語っていると思います。パウロは何度も苦しみ、苦難、死を覚悟しなければならないような危険、それを経験してきました。しかし不思議と助けが与えられ、守られ、救われてきました。救い出されてきたわけです。でこの箇所はもちろんこれまで具体的に助け出されてきた経験、それを思い起こし振り返っています。そしてその上で過去の救いの経験、それが現在の希望、そして将来の希望、それに結びついているところです。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いている。このように見ていくと、パウロたちが経験してきた苦難というのは、ただ苦しみで終わるもの、絶望で終わるものではありません。むしろ神に対する希望と信仰に結びつくものです。ですからパウロは、私たちの苦しみをぜひあなた方にも知っていただきたいと、コリントの人々に力強く語りかけます。苦難を通してより神に信頼することができる、より神に希望を置くことができる、そういう希望へと、自分たちだけでなくてですね、コリントの人々をも招こうと、そこに導こうとしているわけです。最後の11節ですけれども、あなた方も祈りによって協力してくれれば、神は私たちを救い出してくださいます。そのようにして多くの人たちの助けを通して私たちに与えられた恵みについて、多くの人たちが感謝を捧げるようになるのです。まさに、パウロはここでコリントの教会の人々を自分と同じ信仰理解へと招こうと、教えようとしています。祈りによる協力をパウロは呼びかけています。ただこれは単にコリントの人たちに自分たちの働きのために祈ってほしい、協力してほしい、そう言ってるだけではありません。パウロはむしろ祈りを通して苦しみや苦難を共有してほしい、そして苦しみや苦難を共有するだけでなくて、神の救いと恵みをも共有するようになってほしい、そういうふうに願っています。苦難を分かち合うからこそ、救いと恵みをも分かち合うことができる、そういう確信をパウロは持っています。そのことを考えるときに、もう一度、パウロが私たちという言葉を使っているということを最後にもう一度考えておきたいと思います。パウロの使っている私たちには、コリントの教会の人々が含まれていく可能性があります。 そしてもっと広げていくと、現代を生きる私たちもここに含まれていく可能性があります。そういう開かれている私たちですね。他のクリスチャンが信仰ゆえに苦しみや困難、嘆き、絶望を共有、経験するとき、それを自分だけのものでなくてですね、教会のもの、信仰ゆえに全ての兄弟たちが経験しうるものとして分かち合い共有していくとき、そして自分自身ではなくて神にのみ希望を置いて、神にのみ希望を置こうとして祈るとき、私たちは共に救い出してくださる神を経験することができます。神の救い、恵みをも共に喜ぶことができます。そのようにしてより多くの人々が神の救いを知り、神に感謝を捧げるようになるわけです。苦しみや苦難を共有し、そのような中でもなお救い出してくださる神に希望を置いて共に祈ろうとする、そういう祈りの中で私たちは苦しみや苦難、同時に救いや恵みをも分かち合い共有していくことができます。パウロはそういう信仰をコリントの人々に教え励ましています。私たちはどうでしょうか。苦難や苦しみの中で本当にどうしようもないと思えるような問題に向き合っているとき、私たちはどこに希望、どこに望みを置こうとしているでしょうか。自分自身ではなく、まことの生ける神にのみ希望を置こうとしているでしょうか。イエス・キリストを死者の中からよみがえらせてくださったお方、信じる者たちをもよみがえらせ、永遠の命を与えてくださるお方、そのお方に希望を置こうとしているでしょうか。このことは私たちが一人で取り組むべきことではないんですね。教会として共に取り組んでいくべきことであります。苦しみや苦難の中で自分自身ではなくて生きておられる誠の神に共に望みを置こうとする、そういう時に私たちは共に祈ることができます。そして共に祈っているからこそ、救い出された時に神の恵み、神の救いを共に喜ぶことができるわけです。苦しみや困難に対して私たちどう向き合っているでしょうか。私たちが私たち自身に希望を置くのではなくて、神にのみ望みを置くように、そしてその上で困難や苦しみを共有し、なお救いと恵みをも共有していく、そういう歩みを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれに深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通し私たちを教え励まし導いてくださることを覚え感謝いたします。クリスチャン信仰者の歩みには困難や試練だ、苦しみが伴うものであります。本当にその時に私たち自分自身に絶望し、どうしようもないと思えることがあります。ただその時に本当に私たちが不必要な自分自身に対する信頼や期待、希望から解放されて、むしろ神にのみ望みを置くことができますように、そのような信仰を持つことができるように、互いに励まし合い祈り合っていくことができますように、苦しみや困難を私たちが教会としてふさわしく共有し、その中でなお救いと恵みをも教会のものとしてふさわしく共有していくことができるようにも導いていてください。本当にそのようにして、ただあなたの救いの皆が崇められ讃えられていきますように導いてください。御言葉を感謝して、主イエスキリストの皆で祈ります。アーメン。